お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからアモス書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はアモス書3章9節から15節と4章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
アモス書3章の学びをしていますが、3章の9節。アシュドでの宮殿とエジプトの地の宮殿に告げて言え。サマリアの山々の上に集まり、そのうちの大教皇とその中の椎茸を見よ。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。アシュドでの宮殿に告げて言えと書かれています。アシュドではペリシテの国にありました。1980年代初頭にはアシュドではイスラエルのものになっており、彼らはそこに多くのアパートを建て、人工の港を作り、アシュドでに石油が入ってくるようにそこに大きな石油精製所を建てました。予言を教えている友人が現代のパレスチナにおける予言の成就を見つけ出そうとしていました。原油のパイプラインが北イスラエルのハイファに届き、石油精製所が動き出し、タンカーがそこで石油を積むようになったとき、その友人は、これはアシェルが自分の足を油に浸すという予言の成就だよと言いました。ところがそのパイプラインは切断され、ハイファにもたらされる石油はタンカーで運ばれたものだけになりました。今ネゲブを渡って紅海からアシュドデに向かうパイプラインがあります。石油はタンカーからアシュドデの精製所にパイプを通って運ばれます。今日油の中に足を浸しているのはどうやらダン部族のようです。この友人はそれから予言の成就のことをもう言わなくなりました。なんならその予言が適用できないことが分かったからです。私は個人的にはその予言はあの地で全く成就してはいないと思っています。でも私が確かに目にしているのは、後になって予言の成就をもたらすところの舞台は整っているということです。しかしこのような小さくて特殊な予言を選び出して、現在それが成就していると主張するのは愚かなことです。アモスが予言をしていた時には、アシュドではペリシテの大きな町で、この説ではペリシテ全土を代表するものとして存在しています。エジプトの地の宮殿に告げて言えとあります。神様はご自分の預言者たちに、この言葉をアシュドでの宮殿とエジプトの宮殿に言い広めるようにと指示しておられるのです。さて、その招きに注目してください。ここには、サマリアの山々の上に集まり、そのうちの大教皇と、その中の椎茸を見よと書かれています。サマリアは北王国イスラエルの首都であり、アハブとイゼベルの宮殿がそこにありました。サマリアは一つの山の上に建てられていましたが、その町を取り囲むように他の山々がありました。それら周辺の山々の上から、人々は町で何が起こっているかを見ることができました。そしてそこでは、すごい勢いで罪が行われていました。大教皇とは、貧しい者たちを虐げたことで起こった暴動のことです。もし異教の国々であるペリシテとエジプトがイスラエルを非難したのなら、聖なる神様が 彼らを非難されないということがあるでしょうか。アモス書3章の10節。彼らは正しいことを行うことを知らない。主の御告げ。彼らは自分たちの宮殿で暴虐と暴行を重ねている。サマリアは自分たちの宮殿に盗んだものを溜め込んでいました。アモス書3章の11節。それゆえ、神である主はこうおせられる。敵だ。この国を取り囲んでいる。彼はあなたの権威を地に落とし、あなたの宮殿はかすめ奪われる。今日サマリアの宮殿は廃墟の中に横たわっていて、私たちはそれを実際に見ることができます。アモス書3章の12節。主はこうおせられる。羊飼いがおじしの口から二本の足、あるいは耳たぶを取り返すように、サマリアに住んでいるイスラエルの子らは、神殿の隅やダマスコの長い椅子から救い出される。神様の裁きがサマリアに下された後に残された残りの者たちは、ライオンが子羊をむさぼり食った後に、それだけが残された耳たぶや二本の足に例えられています。ご覧のように神様の裁きは厳粛でした。なぜならサマリアは天からの光をいただいており、それゆえに彼らの責任が大きかったからです。アモス3章の13節。聞け。そしてこれをヤコブの家に証言せよ。神である主、万軍の神の御告げ。まことにイスラエルが私に犯した背きの罪を、私が罰する日に、私はベテルの祭壇を罰する。その祭壇の角は折られて、地に落ちる。ベテルの祭壇とは、金の子牛礼拝を指しています。その祭壇の角は折られて、地に落ちる、と書かれています。神様はこのひどい偶像礼拝をご自分の地から取り除くつもりであると言っておられるのです。3章の15節。私は冬の家と夏の家とを打つ。象牙の家々は滅び、多くの家々は消え失せる。主の御告げ。象牙の家々は滅びと書かれていますが、アハブとイゼベルはサマリアの丘のてっぺんに象牙の家を建てていました。彼らの贅沢な宮殿は最も美しい場所にありました。その宮殿は丘のまさに崖っぷちに建っています。彼らはその自分たちの宮殿からすべての方角を見渡すことができました。晴れた日には西には地中海を見ることができました。東にはヨルダンの谷が見られました。北はヘルモン山を遠くに見ながらエスドラエロンの谷、南にはエルサレムを見ることができたのです。そこに彼らは象牙の城を建てました。もちろん過ぎ去った時代に敵たちはその美しい象牙を運び去ってしまいましたが、イスラエルは今そこで発掘を行っています。そこで発見された象牙の品は香水のための器であり、ワインを飲むための器のようなものでした。宮殿の色のテーマは象牙色であり、すべてのものが象牙で作られていました。明らかにアハブとイゼベルはその当時最高の内装のデザイナーを連れてきて自分たちのためにインテリアを装飾させたのです。ですからそれはこれ以上ないほど贅沢な宮殿でした。しかし神様はその宮殿を破壊し終焉をもたらされると言われました。 そして神様の裁きの通り、現在サマリアの丘の上は荒れ果てた廃墟にしか過ぎません。そのようにして神様は確かに予言を成就されました。私たちは今日成就しつつある予言をその地に見ることはありませんが、過去にすでに成就した多くの予言を見ることはできます。でも繰り返しますが、今日パレスチナの地での将来の予言の成就のための舞台は確かに整っています。さて、アモス書4章の学びに入りますが、この章から始まる3つの章はイスラエルの北王国の10部族を特に扱っています。4章では神様が過去にイスラエルを背きの罪で罰せられたことがもう一度語られます。そして5章では将来イスラエルが背きの罪のために罰せられることがわかります。最後に6章ではアモスが自分の世代の人々に背きの罪から離れるようにと警告しているのを見ます。この部分は当時のイスラエルの人々にそうであったのと同時に、私たちにとってもとても実際的な適用があることがわかります。アモスは人々を神様のもとに呼び戻そうとして辛辣な皮肉を使います。アモス4章の一節。聞け、この言葉を。サマリアの山にいるバシャンの雌牛ども、彼女らは弱い者たちを虐げ、貧しい者たちを迫害し、自分の主人たちに何か持ってきて飲ませよという。バシャンの雌牛どもと書かれていますが、バシャンはヨルダン川の東側にあり、南のギルアデ山、北のヘルモン山の間の領域です。そしてそこはヨルダン川の反対側にとどまった三つの部族が定住した場所で、北王国イスラエルの一部でした。そこはとても肥沃な地域で、優れた品種の牛で有名でした。よく茂った牧草地のおかげで、バシャンの雌牛は壮健でツヤツヤしていました。さて、アモスはここでのメッセージを誰に語っているのでしょうか。バシャンの雌牛どもとは一体誰のことでしょうか。雌牛という言葉が女性系ですから、一部の解説者たちは、アモスは贅沢に十分に食べ、上等な服を着て、身なりのきちんとした暮らしをしていた女性たちのことを語っていると信じています。彼女たちがこのような富を満喫することができるために、貧しい人々は圧迫されました。事実、アモスは弱い者たちを虐げ、貧しい者たちを迫害しと言っています。一般的に一つの国の道徳的な立場と経済的な基準は、女性たちがどのような服装をしているかでわかります。女性たちが良い身なりをして宝石をつけているとき、その国が繁栄していることを示しています。ですからアモンは、バシャンの女性たちのことを指しているとも考えられます。しかしアモスはここでは、支配者たちのことを話しているのだと思います。それならなぜアモスはここで女性系を使っているのでしょうか。それはその人たちが同性愛者だったからです。ローマ人への書簡の一章を読むなら、同性愛は神様に裁かれるものであることがわかります。その国が没落し始めるとき、同性愛が最前線に出てくるということを私たちは歴史の中から知っています。ローマ帝国の没落はそこから始まりました。あの残虐な皇帝ネロは同性愛者でした。ネロは気違いな王として知られていました。彼は確かにとても異常な仕方で気違いでした。 彼の大きな宮殿の中には、考えうる限り最も卑しい種類の性的盗作のために一室が取って置かれていました。その部屋は彼の同性愛の欲望を満たすために当てられていたのです。そしてこのことはまさしく現在にも適用できます。アメリカで今起こっているのは非常事態であり、我が国の破滅を意味している可能性があるのです。私たちは今日、次第に大きくなりつつある同性愛に対する容認と奨励に真っ向から反対して発言するアモスのような人物を必要としています。このように述べたマギー博士が天に召されてから25年経ちましたが、アメリカでは現在13の州が同性愛の結婚を合法化しています。アモス書4章の2節。神である主はご自分の聖にかけて誓われた。見よ、その日があなた方の上にやってくる。その日彼らはあなた方を釣り針にかけ、あなた方を最後の一人まで森にかけて引いていく。神様は北王国の顎に釣り針をかけて捕囚に引いていくという描写を使っておられます。私たちは時々人々が麻薬に引っかかってしまったなどという言い方をします。人は絶えずつきまとうどんな罪にもはまってしまう可能性があります。神様はこの人々が裁きのために釣り針に引っかかってしまったと言われます。彼らは確かにやがて予言の通りにこの地から引いていかれるのです。歴史から征服者たちは彼らの鼻に鍵を引っ掛けて彼らを連れて行ったということが分かっています。アモス書4章の3節。あなた方は皆、城壁の破れ口からまっすぐ出て行き、ハルモンは投げ出される。主の御告げ。実際神様はここで次のように言っておられるのです。もしあなた方が自分は金持ちだからとか、自分は支配者で宮殿に住んでいるから大丈夫だなどと思っているのなら、それは大間違いだ。そして歴史的な記録の中には、最終的にアッシリアがやってきて彼らを捕囚にしたとき、王も連れて行ったと書かれているのです。このことは南王国がバビロンへの捕囚に行った時にも真実でした。アモス書4章の4節から5節。ベテルへ行って背け。ギルガルへ行ってますます背け。朝ごとに生贄を捧げ、三日ごとに十分の一の捧げ物を捧げよ。感謝の捧げ物として種を入れたパンを焼き、進んで捧げる捧げ物を布告し、触れ知らせよ。イスラエルの子ら、あなた方はそうすることを好んでいる。神である主の御告げ。ベテルとは、彼らが金の格子を礼拝するために行った場所でした。ベテルにやって来いとアモスが人々を招くとき、彼はここで辛辣な皮肉を言っているのです。ベテルへ行って背け、ギルガルへ行ってますます背けと書かれています。ギルガルという言葉は、回る、あるいは転がしていくという意味があります。この場所はイスラエルがヨシュアの指導のもとにヨルダン川を渡って最初に来た場所でした。その時この場所は彼らにとって神聖な場所になりました。 しかし残念ながらその後にここは偶像礼拝の中心地となり、この場所もまた偶像礼拝に関わっていくのです。ですからたっぷりと皮肉を込めてアモスは彼らがギルガルでますます神様に背くために彼らを招いているのです。今日であるなら罪を犯すために教会に来なさいと言っているようなものです。明らかに教会に行くのは全く正反対の目的のためです。アモスはここで辛辣な当てこすりとあざけりの叱責を使っています。彼はこのような皮肉でバカバカしい言葉を使って彼らが実際に行っていることについて警告しているのです。私たちにとって実際教会に行くこと自体が危険である可能性もあるということもあります。なんならご存知のように悪魔もまた教会に行くからです。悪魔は日曜日の朝早く起きて神様の御言葉が述べ伝えられ教えられているところならどこにでも出かけて行ってその人たちの働きを何とかしてでもダメにしようとしていると思います。だからこそ私たちは聖書を述べ伝え聖書を教えている牧師たちのために祈るべきなのです。悪魔は神様の御言葉を否定するカルトやリベラルの教会で忙しくする必要はありません。そのような場所はすでに彼の所有地になっているからです。しかし悪魔は霊的な命があり、神様の御言葉がまっすぐ述べ伝えられている場所に自分の攻撃と策略等を集中しなければなりません。ユダヤ人の指導者たちが主イエスを十字架刑で殺す計画を目論んでいた頃、主イエスは十二弟子たちと共に2階の部屋で最後の時を過ごしていました。その2階の場所はその瞬間世界中で最も神聖な場所だったはずです。ところが悪魔はその夜その2階の部屋にいたのです。悪魔はその場所に招かれなかったのにそこにいました。サタンは主を裏切らせるためにイスカリオテのユダに入り込み、ユダの足を使って2階の部屋に入っていったのです。それと同じように時々サタンはいわゆる私たちの保守的なファンダメンタルな教会の中にも羊や教会学校の先生やその他の教会のメンバーの足を使って入ってくるのです。ですから私たちは絶えず目を覚まし固く信仰に立って悪魔の策略を見抜かなければなりません。
命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか。今回は特権は責任を作り出すというテーマでアモス書3章9節から15節そして4章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。